入眠夜話。仲間内でしか通じない言葉というものは、あらゆるところに存在すると言えます。小さな単位では、例えば家族や友人の間でしか通用しない言葉もあるでしょうし、大きな単位で言えば日本語や英語などの言語だってそうだと言えるかもしれません。私たちが普段使うことわざなどを思い浮かべてみるまでもなく、そういったある程度限られた人々や場所で使われる言葉には、それを使う集団の文化といいますか、雰囲気や歴史のようなものが感じられて興味深いものです。この業界の言葉シリーズでは、そんな言葉たちからいろいろな業界の雰囲気を感じてみたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、ウェディング業界の言葉。今や人生で一度きりの晴れ舞台という時代でもありませんが、それでも幸せな二人の門出を祝う大切なイベントであることは昔から変わりません。そんな結婚にまつわる業界の言葉を見ていきましょう。ブライダルとウェディング。結婚式にまつわる業界のことを、日本ではブライダル業界と呼ぶことも多いのですが、ブライダルは花嫁のという意味を持つ言葉ですから、結婚式を意味するウェディングの方が本来は適当な言葉だと言えます。ただやはり結婚式は花嫁が主役という意識は根強いですし、結婚式にまつわるあらゆることの決定権は実際に花嫁が握っていることも多いでしょうから、その意味ではブライダル業界という呼び方は実際のところを的確に表していると言えるかもしれません。この世話では一応ウェディング業界としましたが、まずどちらも同じと捉えていいでしょう。ジューンブライド、6月の結婚、あるいは6月の花嫁を意味する言葉ですね。6月に式を挙げると一生幸せに暮らせるというヨーロッパの言い伝えに由来する言葉です。なぜ6月なのかというと、これには様々な説がありますが、最も有力だと考えられるのが農閑期、つまり農作業が一段落する時期だからという説です。パンの原料になる麦は6月初旬が収穫期なのです。農作業が忙しい時期に式を挙げられては、周りにもいろいろと不都合があるでしょうから、6月の結婚式が歓迎されやすかったというのがそもそもの理由でしょう。 黄金色に実った麦の収穫を終えると、待ちかねたようにたくさんの恋人たちが一斉に結婚式を挙げる。と想像すると、とても微笑ましく感じられますね。ちなみに、6月は英語でジューンと言いますが、これはローマ神話の主神であるジュピターの妻、ジュノーに由来します。ギリシャ神話ではゼウスの妻、ヘラにあたります。このジュノーは結婚と出産を司る女性の守護神ですから。ここから式を挙げる恋人たちが多い6月がジューンになったという説があります。なお、ご存知のように、米を作ってきた私たち日本人にとって、6月は農閑期ではありませんから。こういった習慣はありませんでした。祝言を挙げる時期としては、古くはやはり日本の農閑期である秋から冬が、近代に入ってからは季節のいい、春や秋が多かったようです。ご存知のように、6月はじめじめとした梅雨の時期ですから、どちらかといえば、かえって避けられる傾向にありました。つまり、ウェディング業界にとっての閑散期にあたりますから。そのために、戦後になってから、ジューンブライドという風習をヨーロッパから持ってきて、業界が流行らせたとも言われています。それで一時期は6月に式を挙げる日本人も増えましたが、近年ではやはり春や秋が人気のようです。これも定番、ブーケトス。結婚式も終わろうというタイミングで、花嫁が持っている花束、つまりブーケを招待客に背を向けた状態で後ろに向かって高く投げ、それをキャッチした女性が次に結婚できるという風習です。今では世界中で行われるようになったブーケトスですが、その始まりは14世紀のイギリスだと言われています。もともと花嫁の幸せにあやかるために、人々が花嫁が身につけているドレスやブーケに触れるという風習があったのですが、当時は人々も荒々しかったのでしょう。招待客が花嫁に殺到し、アイドルさながらにもみくちゃにされ、ドレスもボロボロになってしまう、というようなこともあったようです。それで、群がる人々から逃れるために、高くブーケを投げたのが始まりだとも言われます。以前はブーケトスに参加するのは招待客の中の未婚の女性とされていましたが、近年では未婚であることを大勢の前で公表するようで恥ずかしい、あるいはそもそも結婚を望んでいないのに未婚というだけで参加させられるのに抵抗があるといった声も多く、設定をブーケをキャッチできた人は幸せになれると変え、子供や既婚者も参加できるようにしていることが多いようです。また、日本人らしいとも言えますが、ブーケをキャッチすることを遠慮してしまうことがあり、せっかくの幸せのブーケが 招待客の真ん中にぽとりと落ちてしまった、などという悲劇が起こることもあり、それを避けるためにブーケプルズに変更することも増えました。ブーケプルズはつまりくじ引き方式です。何本かのリボンを用意して、そのうちの一本だけを花嫁のブーケに結びつけておくというもので、参加者は束ねられたリボンの中から一本を選んで引っ張り、ブーケを引き当てるという方法です。さらに、日本ではあまり馴染みがありませんが、海外ではガータートスも行われることが多いようです。これは花嫁が太ももにつけている靴下止め、つまりガーターリングを花婿がブーケトスの要領で投げ、それをキャッチした未婚の男性が次に結婚できるというものです。皆の前で花婿が花嫁のドレスに潜り込んで、口を使って左足のガーターリングを外し、それを男性陣に投げるというのが正式な流れなのだそうです。確かに盛り上がりそうですが、両家の親族が眉をしかめる姿が容易に想像できますから、日本ではあまり流行っていません。なおその後はガータープレイスメントといって、ブーケをキャッチした女性にガーターリングをキャッチした男性がそれをつけてあげるというセレモニーが続きます。それを女性が受け入れればカップル成立というものですが、やはり日本では難易度が高いかもしれません。なお、残った右足のガーターリングは、生まれてきた赤ちゃんのヘアバンドにすると幸せになれるそうです。さて、意外に盛り上がってしまって、あまり業界の言葉と呼べるもののお話ができていないことに気づきました。あまり時間も残されていませんから。ある意味、今やウェディング業界全体が関係していると言っても過言ではない、この言葉のお話をしておきましょう。ゼクシー。言わずと知れた結婚情報誌。彼に結婚を意識させるために、目につきやすいところにさりげなくゼクシーを置いておく、なんて効果があるのかないのかわからない使われ方までするという月刊誌です。創刊は1993年。当初は結婚に特化した内容ではなく、男女の出会いやデートといった内容も多く掲載された結婚に至る男女の恋愛総合誌とでも呼べるものでした。その名前も読み方はゼクシーでしたが、表記はカタカナではなく、アルファベットで XY。由来は男女の染色体 XXXY からでした。しかし、結婚を考える段階のカップルからは、恋愛や出会いに関する記事は評判が悪く、2年後にはブライダル専門誌にリニューアルしています。当時の結婚式は、結婚式場相談所を訪れ、そこで型通りの式と式場を提案され、値段も相場がわかりませんから、先方のいいね、 というのが当たり前でした。お客を送り出すことで手数料を得るビジネス、いわゆる送客ビジネスは、大抵契約金額の何パーセントかが儲けになりますから。相談所にとって身入りのいい式場や、相談所と関係の深い式場やホテルばかりを紹介されるといったことが横行していたのです。当初のゼクシーはこの点に目をつけ、結婚式の節約術やオリジナリティのある結婚式といった記事を掲載することで支持を集め、一軒家で行う結婚式、いわゆるハウスウェディングのブームもあって部数を伸ばしていきました。式場やホテルとしては、できるだけ挙式費用をオープンにしたくないというのが本音でしたが、ゼクシーは読者が比較できるようその価格を掲載。当然当初は反発して掲載を拒否する式場が多かったのですが、母体であるリクルート社の営業力もあり、徐々に情報掲載に応じる式場やホテルが増加していきました。そうなるとゼクシー経由で式場を予約するカップルも増え、それがやがて無視できない数になると、掲載を渋っていた業者もゼクシーなしでは営業が難しくなってきますから、結局のところ掲載に応じざるを得なくなっていきました。今やこの業界はゼクシーなくては成り立たないとまで言われ、各業者はゼクシーの中でいかに目立つかに心を砕くようになりました。業界全体の広告宣伝費の半分近くはゼクシーに支払われているという説もあります。おかげでゼクシーにはカラー広告が多数掲載され、どんどん分厚く重くなり、ゼクシーは狂気になるとまで言われるようになっています。リクルート社のこのビジネスモデルは、中古車雑誌のカーセンサーから受け継ぎ、現在のホットペッパーグルメやホットペッパービューティーへとつながっていったと言えそうです。さて、ゼクシーといえばコマーシャルも話題になります。ゼクシーガールとしてその CM に起用された加藤ローサさんや広瀬すずさん、吉岡里帆さんなどは、この CM をきっかけに一般への知名度をぐんと上げました。またそのキャッチコピーも、その時代背景や価値観を反映したものがたびたび話題になっています。以前よく知られていたコピーは、元気なプロポーズされたらゼクシーでしたが、その後幸せが動き出したらゼクシーなど、時代に合わせてコピーも変化を見せています。創刊30周年の2023年に発表されたコピーは、あなたが幸せならそれでいい。性的マイノリティカップルや事実婚カップルをモデルに起用するなどして話題となりました。それでは話題になったこれまでのゼクシーのコピーを2つご紹介してお話を終えたいと思います。 あなたとの未来が私の一番かなんて知らないけど、どんな未来もあなたと行きたい。結婚するとかしないとか、それよりもただ愛してる。70億人が暮らすこの星で結ばれる。珍しいことではなくても奇跡だと思った。結婚しなくても幸せになれる。この時代に私はあなたと結婚したいのです。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。